As I spoke in General Conference 25
年前の総大会で話したとき、最年長の孫を私の隣に立たせました。当時孫はアロン神権を受けて執事に選任されたばかりでした。その機会を借りてアロン神権を受ける大切さについて彼に話しました。私は孫にこう言いました。私は君たち若者が受け継いでいるこの世の中の状況をあまり良いものだとは思っていない。君たちはその環境の中で成長していかなければならない。君たちよりも年長の私たちが年齢的にも社会的にも世の中を動かしていく立場にあるのだが、君たち次の世代を背負っていく人々のためにあまり良い社会を築いてやることができなかったと思っている。そのためにこれから君たちが交わっていく人々の多くは、昔から伝えられてきた価値あるものを理解も敬いもせずに成長してきている。そして同じ年頃の仲間からの圧力が以前に比べはるかに強く難しいものになってきている。私たちの家にはラジオ、レコードプレーヤー、テレビなどがある。どれも健全な娯楽の提供に役立つが、私たちのためといって作られている多くのものは和光度を高めるのに何の役にも立っていない。実際ほとんどのものは人を堕落させるものばかりで、家の中でそれらのスイッチを入れると善悪の感覚を麻痺させてしまいそうな危険性もある。世の中が移り変わってもこの状況に変わりはありません。変わったのは科学技術だけです。アロン神権を持つ若い男性にレコードプレーヤーなどというものを知っているか尋ねてみたいものです。昔は居間に行ってその機械を動かすと音楽を聴くことができたのです。持ち歩くのではなく自分がその機械のところに行かねばならなかったのです。孫のテリーには旧約聖書のダニエルの話に基づいて4つの教訓も教えました。第一に肉体を健康で清い状態に保つこと。第二に知性を高めて賢くなること。第三に惜しくあって誘惑に屈しないこと。第四に主を信頼すること。私はテリーへの勧告を次の言葉で締めくくりました。聖典の中のこうした物語は古くなるということがない。君はこれから執事、教師、祭司、宣教師、ホームティーチャー、長老典会の会長など主が備えられたさまざまな責任についていくと思うが、どんな時にも聖典の面白さは変わることはできない。聖典は君に信仰、勇気、隣人愛、そして主への確信と信頼を持つように教えてくれるだろう。テリーが25年前に私が与えた勧めに忠実であったことを報告できることを嬉しく思います。彼はその後メルキゼキ神権を受け、伝道に出て忠実に働き、現在は長老典委員会として会長として奉仕しています。この四半世紀に多くのことが変わりました。孫の多くが大人になり、それぞれ子供を設けているのも変化の一つです。今年の夏、私は親権者の輪に加わってひ孫の頭に手を置く機会に預かりました。最年長のひ孫が父親からアロン神権を授かったのです。今日そのひ孫は隣に立ってはいませんが、彼と皆さん、つまりアロン神権を持つすべての素晴らしい若い男性に向けて話をします。アロン神権を受けることは非常に特別な祝福です。歴史にはあの栄えある日のことが記録されています。神権が地上に再び回復され、人が神の代理人として行動し、聖なる神権の儀式を執行する権利が与えられた日のことです。オリバー・カードリーがペンシルベニア州パーモニーにある預言者ジョセフ・スミスの家に到着したのは1829年4月5日のことでした。オリバーはジョセフが言っているモルモン書という古代の記録の翻訳について尋ねました。それが神から出たものであると確信したオリバーは、翻訳を完成させるために筆記者となることに同意しました。オリバーが筆記者を務めてから翻訳作業がはかどるようになりました。1829年5月15日までにはジョセフとオリバーの翻訳はすでに第3ニファイまで進んでいました。復活された救い主が西半球を訪れられた記録とボプテスマに関する救い主の教えに二人の胸は高鳴りました。しかし第3ニファイを読み 読み進むうちに2人の心にはバプテスマについて記憶が生まれます。どのような様式のバプテスマが正しいのか、この神聖な救いの儀式を執行する権能を持っているのは誰なのか、2人はこの基本的な教義に関する疑問の答えを探し求めました。そして祈りによって答えを求めることに決め、サスケハナ川の岸辺の近くへ向かいました。二人が祈ると天が開かれ、バプテスマのヨハネと名乗る天使が現れて、ジョセフとオリバーは、自分はより高い神権を持つペテロ、ヤコブ、ヨハネの指示の下で行動していると伝えました。そしてヨハネは二人の神戸に手を置いて次のように言ったのです。私と同じしもべであるあなた方にメシアの御名によって私はアロンの神権を授ける。これは天使の働きの鍵と、悔い改めの福音の鍵と、罪の許しのために水に沈めるバプテスマの鍵を持つ。また、レビの子らが再び義を持って、捧げ物を主に捧げるまで、これは決して再び地上から取り去られることはないであろう。後にオリバーはこの出来事について次のように回想しています。しかし考えてみてほしい。さらにしばし考えてみてほしい。その手によって私たちが聖なる神権を受けたとき、どれほどの喜びを私たちの心を満たし、また、どれほど驚いて私たちがひれ伏したかを。人類が神の権能の回復を待ちわびた何世紀もの末、聖なるアロン神権の力と栄光が地上に戻ったのです。教義と制約107章には、小神権がアロン神権と呼ばれる理由が述べられています。第二の神権はアロンの神権と呼ばれる。それがアロンとその子孫にいよいよ授けられたからである。なぜそれが小神権と呼ばれるかといえば、それが大神権、すなわちメルキゼレク神権に付属するものであり、外形上の儀式を執行する力を持つからである。小神権、すなわちアロン神権の力と権能とは、天使の働きの鍵を持ち、また聖約と戒めにかなって外形上の儀式、すなわち福音の文字、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを執行することである。アロン神権を持つ若い男性は、主の代理人として神権の責任を行使する力と権能を授かるだけでなく、天使の働きの鍵も授かるのです。アロン神権を持つ若い男性の皆さん、主は厳粛な制約により皆さんの忠実さに応じて皆さんの人生を祝福するという義務を負われていることを明かしします。聖霊の警告の声を心に留めて導きに従うなら、皆さんは天使の働きという祝福を得るでしょう。この祝福により皆さんの生活に知恵、知識、力、栄光が待ち加わるのです。これは主が皆さんに約束された確かな祝福です。数ヶ月前、あるワードの断食証会に出席する機会がありました。立って証を述べた人々の中にアロン神権のアドバイザーがいました。彼の証を聞いて、アロン神権者が天使の働きの鍵を持つことの意味を改めて実感しました。アドバイザーはその日の朝にあったワードのアロン神権者との経験について語りました。教会に来る途中、断食献金の封筒を持って会員たちの家へ向かう2人の執事を見かけました。きちんとした服装をして静かな威厳を持って割り当てを果たす姿に感銘を受けたそうです。その後、アドバイザーは2人の祭司と一緒に身体的に知的に障害を持つ人の施設を訪れ、清算を執り行いました。2人の若い男性にとっては初めての訪問でしたが、礼儀正しく思いやりを持って神権の割り当てを果たしていたそうです。アドバイザーは次に深く胸を打たれた短い経験について話しました。祭司の一人がイエス・キリストの働き手となること、すなわち文字通り天使の働きをすることの本当の意味を思い出させてくれたのだそうです。出席者に水を配っていた若い祭司が重度のダウン症と思われる男性の前に来ました。病状のためにその男性はトレーからカップを取って飲むことができませんでした。若い祭司は即座に状況を察知しました。そして左手を男性の頭の後ろに当てて飲む体勢を取れるようにし、右手でトレーのカップを取って優しくゆっくりと男性の唇に当てました。男性の顔に感謝の表情が浮かびました。謙遜に奉仕をした祭司に対する感謝の表情です。その後、この素晴らしい若い祭司は残りの出席者に祝福された水を配る割り当てを続けたそうです。 アドバイザーは証の中でその感動の瞬間に立ち会った時の気持ちを話しました。喜びの涙を静かに流しながら、このような若く思いやりにあふれた従順なアロン神権者のいるこの教会の未来には何の不安もないということが分かったと話していました。かつてエズラ・タフト・ベンソン大館長はこのように述べました。私が望んでいるのは、道徳的に清い生活をし、教会に忠実に出席していた若い男性です。神権を尊んで大いなるものとし、神への務め達成賞を得、イーグルスカウトになった若い男性です。そしてセミナリーを卒業し、モルモン書に対して燃えるような証を持っている若い男性です。そのような若い男性を送ってください。そうすれば彼らを伝道中も生涯においても主のために奇跡を行える人にしましょう。このような素晴らしい若い男性や若い女性の親の皆さん、私たちは子供に聖なる神権の教義を教えるという神聖な責任を皆さんに託します。皆さんの子供たちは早い時期から主の永遠の神権を持つことの祝福と、その祝福を得るにふさわしくなるために各自が何をしなければならないのかを知らなければなりません。ビショップの皆さん、皆さんはアロン神権を持つ若い男性を管理し、彼らと席について評議し、彼らに神権の義務を教えるという神権の鍵を持っています。アロン神権を受けるにふさわしい一人一人の若い男性が神権者としての義務と祝福を必ず理解できるようにしてください。重要な割り当てを与え、また人々に奉仕したり人を教え導いたりする機会を与えることによって、神権を尊んで大いなるものとすることを今から学べるように助けてください。若い男性の皆さんに真理と義を土台とした人生を築くというチャレンジを与えます。これは人生の重荷に耐える永遠に揺るぐことのない唯一の土台です。皆さんが受けている神権は特別な賜物です。主ご自身がお与えになったものだからです。神権を行使、大いなるものとし、神権にふさわしく生活してください。この神権の力について私が自分の経験から特別な証を持っていることを知ってください。神権は様々な方法で私の人生を祝福してくれています。皆さんがこの偉大な祝福を尊ぶ決心、そしてアロン神権の執事、教師、祭司の職への昇進の準備をする決心を今日するようにしてください。メルキゼキ神権を受けるという偉大な祝福のために備えてください。専任宣教師として奉仕する前に、この神権を受けるふさわしさを身につける必要があります。主は皆さんが主の奉仕に備えるよう、特に世界に主の福音を述べ伝えるという偉大な責任に向けて自分自身を備えるよう望んでおられます。主の聖なる神権を受けるよう備えるなら、主は文字通り皆さんの神戸に祝福を注がれることを約束します。この証を主であり救い主であられるイエス・キリストの御名によっていたします。アーメン。